白鳥の王子。昔、あるところに、11人の王子と一人のお姫様を残して、優しいお妃が亡くなりました。お城には、新しいお妃を迎えられましたが、そのお妃は、意地悪な恐ろしい魔女だったのです。魔女は、小さな妹お姫様を田舎へ連れて行って、お百姓の夫婦に預け、そして呪いをかけて王子たちを白鳥に変え、お城の窓から追い出してしまいました。お姫様が15歳になった時、またお城に帰ることになっており、久しぶりに帰ってきたお姫様は、お兄さんたちがいないので周りの人に聞いてみましたが、誰も教えてくれません。お姫様はお兄さんたちを探しに広い世界へ出て行きました。お姫様は何日も何日も歩き続け、ある日森の中で糸を紡いでいるおばあさんに会いました。
おばあさん、11人の王子を見ませんでしたか？
と聞くと、おばあさんは言いました。
いいや、だが昨日11羽の白鳥が頭に金の冠を乗せてすぐそばの川で泳いでいるところを見ましたよ。
お兄さんたちかもしれないわ。
お姫さまは川へ行き、あたりを見回しましたが、お兄さんたちの気配はなく、そこには白鳥の羽が落ちているだけでした。日が暮れる頃になり、11羽の白鳥が頭に金の冠を乗せて丘の方へ飛んでくるところをお姫さまは見つけました。お姫様は丘に上がって、そっと茂みに隠れました。白鳥たちは、すぐそのそばへ降りてきて、大きな白い翼をバタバタやりました。いよいよお日様が海の中に沈んでしまうと、途端に白鳥の羽がパッタリ落ちて、11人の立派な王子になりました。それを見たお姫様は、思わず、あっと大きな叫び声を出すぞ。王子たちも妹に気づき、久しぶりの再会に泣きながらみんなで抱き合いました。でも夜が明けると、王子たちはまた白鳥になって飛んでいかねばなりません。
お兄さんたちはどうしたら魔法が解けるの？
するとお兄さんの一人が言いました。森の中で出会った糸を紡いでいるおばあさんが言っていたんだが、僕たちの魔法が解けるには、イラクサを積み、足で踏んで糸を取り、布に織り上げて11枚のシャツを縫うんだ。そうすると魔法が解けるんだが、でも作っている間は一言も口を聞いてはいけないんだよ。
わかったわ。私がきっとお兄さんたちの魔法を解くわ。
それからお姫様は毎日毎日野へ出てイラクサの草を摘みました。イラクサの草のトゲで白い指から血が流れ、足は傷ついてヒリヒリと痛みましたが、言われた通り泣き声も立てませんでした。ある日、若い王様がその傷だらけのお姫様を見て心配して、自分の馬に乗せてお城へ連れて行きました。それから王様はお姫様と立派な結婚式を挙げましたが、お姫様が口を開いて話をすることはありませんでした。さらに、お城にはイラクサが生えておらず、近くのお寺の墓地へ行けばイラクサが生えていることを知ったので、お姫様は夜な夜なお城を抜け出して、墓地に生えているイラクサを摘んでは糸で布を織りました。やがて、王様が夜な夜なお姫様が外に出ていくことに気がつき、ある晩、お姫様の後をついていくことにしました。そしてお姫様が墓地に入っていくところを見てしまいました。それからこっそりお城に戻ってきたお姫様に、
口も聞かず妙だと思っていたが、これでわかった。お前は魔女であろう。
そう言うとお姫様を牢屋に入れることにしました。
私は魔女ではありません。この11枚目のシャツに袖をつけてしまえばお話できるのです。
お姫様は心の中で叫びながら、牢屋に連れて行かれる馬車の中でせっせとシャツを作り続けました。 馬車が牢屋の近くに来た時、突然空からバタバタと羽音がして11羽の白鳥が追いついてきました。お姫様は抱えていたシャツを白鳥に投げかけると、白鳥はみるみるうちに11人の王子になったのです。王様、今こそすべてをお話しいたします。私のお兄さんに魔法をかけたのもすべて魔女の仕業です。私に罪はありません。お姫様は今までのことを残らず王様にお話ししました。それからお姫様はお兄さんたちと一緒に幸せに暮らしました。おしまい。